バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、やってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回は映画のコーナー、シアターバッキーをお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、映画のコーナー、今回シアターバッキーなんですけれども、つい先日すごい話題になってるというか、問題作としてね、ちょっとこうもうすごい問題作って言われてる、中島哲也監督の最新作、乾きというね、中島哲也監督の映画を見てきたんですけども、今回はその映画についてのお話をしてみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで行ってみたいと思います。中島哲也監督の乾きっていう映画なんですけども、これ非常に問題作と言われてて、例えばヤフー映画とかの批評とか見てもらうとわかるんだけど、とにかく賛否両論真っ二つで、まあ火の方が多いかな。とにかくこんな映画作るべきじゃないとか、もうとにかく不快なだけだとか、とにかく、まあ、けなしたり否定してる人の意見っていうのが、まあ、すごいわけですよ。で、当然それももう当たり前なんで、まあ、バイオレンスであり、で、こう、シャブは出てくるわ、こう、いじめは出てくるわね。なんかそういう、本当に人を不快にさせる要素っていうのが、もう、てんこ盛りだと。まあ、そういう映画です。で、一応ね、まあ、まあ、バイオレンスアクションというか、まあ、エンターテイメントにきちんとなってることはなってるんですけども、まあ、そういうね、思いをする人っていうのがもう本当に、半分以上いるんじゃないかっていうのはもうすごく当然な出来で、まあ、見に行く人も、まあ、なんとなくね、何にも知らないで映画見に行く人ってなかなかいないと思うんで、まあ、それでもちょっと興味があってね、見ようかなっていう人も結構大半かなと思うんですけれども、ちなみにこの中島哲也監督のね、前の作品っていうのが、告白というね、告白という映画で、これは松たか子主演の映画なんですけども、これもね、やっぱりね、いじめをテーマにした映画なんですよね。で、まあ結構やっぱり描写がえぐい、それから内容がえぐいと。うん。で、まあやっぱり見る人を選ぶというかね、僕もこの間やっと見たんですけども、やっぱりあんまり見たくないなっていう映画だったし、で、見終わった後もこの告白は正直あんまり好きじゃないですね。エンターテイメントになってないなっていうのがあって、で、まあ映画っていろいろあって、本当にエンタメだけが全て、映画の全てじゃないんですよ。もちろんドキュメンタリーがあってね、こう社会派のこうテーマがある映画があったりとかって、まあいろいろあるんですけども、中島哲也さんは基本的に僕はエンタメを作ってくれる人だと思ってるんで、やっぱりそういう楽しみ方をちょっとしたいなと思っています。ですね、ちょっとまあ、中島哲也監督ってどんな人かっていう話をここですると、もともとCM を作ってた人で、すごく印象的なところだと、2000年代に入ってすぐぐらいの札幌ビールの CM で、温泉で卓球するシーンをこうすごく立体的に撮ってる、まあ、札幌ビールの CM があったりとか、まあ、その辺からですね、ああいうこう、なんていうのかな、マトリックスとかもそうなんだけど、こう、一つのシーンをいろんな視点でこう立体的に見せるっていう映画手法というか、映像手法っていうのが出てきたのをもういち早く取り入れたっていうね、まあそういう CM を作ったりしてる人なんですね。で、やっぱり2000年代に入ってから、下妻物語、深田恭子がルリータファッションして出てくるんでね、で、ヤンキーの土屋アンナとなんか変な友情を築いていくっていう、これがまた めちゃくちゃ面白いんですよ。で、まあその映画を作って、その後に中谷美紀で嫌われマツコの生涯とかね、あ、嫌われマツコの一生か、とか作ったりとか、まあそういう監督さんなんですね。で、この間テレビに出た時言ってたんですけども、中島さんはどうやって自分の監督したい作品というのを選んでいくかっていうと、自分がこう撮りたいジャンルとかそういうものはないということらしいんですね。だからいきなり下妻物語とかね、スタイリッシュな映像を撮ってた人がいきなり不可教のロリータファッションみたいなそれが主人公みたいな映画撮ったりとか、まあ本当にね、何が出てくるかわからないってね。で、ちょっとこうパコと魔法の絵本っていうね、アリス・イン・ワンダーランドみたいなね、ああいうこうちょっとファンタジックな映画を撮ってみたりとか、かと思えば前作の松たか子主演の告白、それから今回のまあえぐいね、バイオレンス映画 と言っていいでしょう。カバキを取ってみたりとか、まあ次に何が飛び出してくるかわからないというね、まあそういったところもあるんですけども、とにかくこの人の作るね、映像っていうのは本当にね、もう火の打ちどころがないぐらいスタイリッシュですね。で、嫌われマツコなんかも本当に面白いし、もう目まぐるしく展開してね、あれよあれよという間に映像世界に引き込まれると。で、下妻物語なんかも、フカキョンのね、おとなしい、ぶりっ子キャラの、ロリータファッションの彼女が、まあ、最後どんな演技を見せるかみたいなとかもすっごいね、僕びっくりしたんですけれども、まあ、興味があったらぜひ、スクリーンじゃないな。ちょっと、見てみてください。まあ、そんなね、非常にいつも興味深い作品をいつも作り続けてる中島監督の最新作が乾きということで、まあ、とにかくえぐい描写が盛りだくさんで、もとにかく不快になってね、否定する人が山ほど出てくるっていう映画なんですね。で、まあ、僕実際、昨日ですね、見てきました。はい。確かにこれ本当にね、頭の固い人とか、真面目な人は絶対ダメだねっていう感じですね。例えばね、ずいぶん前なんだけれども、映画の話を何人かでしてた時に、パルプフィクションって面白いよねって話をしたんですよ。タランティーノのパルプフィクションすっげえ面白いっていう話をしたら、ある女の子が、いや、いくら映画とはいえ、あんなに人殺したりしちゃダメって言った女の子がいたんですね。で、そういう人は、絶対見ちゃダメだし、まあ多分見たところで全力で否定するし、なんかもうこう怒りを持って否定するっていう感じなんだろうなと思います。で、まあそれを言っちゃうと、確かにそのエンターテイメントであることというかね、と、人を不快にさせることのこう、ギリギリのラインというかね、その、ボーダーラインっていうのは人それぞれの価値観とか目線でやっぱりだいぶ変わってくると思うんですよね。だからこの乾きなんかはもう完全にダメな部類、あ、もうここまで描いちゃったらこれはもう楽しめないよっていう人の方が今回多いかなっていうぐらいの、結構ギリギリのところで、あ、もうそっちまで行っちゃったっていうぐらいのね、描写をちょっとしすぎちゃってるかなっていうところもありつつ、タランティーノとかまあ、三池崇史監督の結構えぐい映画とかを見てる人とかだったら、まあ、笑い飛ばせるというか、よー来たねーっていう、日本映画もここまでやるかっていうね、楽しみ方ができるかっていうね。まあ、そこら辺はちょっと人それぞれなんで、すべての人におすすめできる映画ではないです。で、本当にね、もう人も何人も死ぬしね、高校生とか中学生とかがね、ひどい目に遭ったりとかね、もう本当にいじめ描写とかもえげつないしね、もうそれをこう、周りでニヤニヤ見てる連中とかね、まあ、警察と主人公たちのこう、ね、性格の汚い部分とかももう全部さらけ出して、もう裏側まで全部見せてくれるね、まあ、そういう映画なんですよ。で、例えば、さっき例に挙げたタランティーノなんかは確かにパルプフィクション人ものすごい死ぬし、みたいな、もうなんか人が死んだことを笑いにするみたいな、キルビルなんかもそうですよね。で、そういうところはあるんだけど、もうあれはもうなんていうのかな、あくまでフィクションとして見れるものじゃないですか。だからキルビルなんか本当に人がめちゃくちゃ死んでどうでもいい感じになるね、虫けらのように死ぬけれども、あれは完全にフィクションで、もう現実が見えないぐらいのこう設定になってるわけですよ。だからなんかそういう部分の中の話だよっていう見せ方をしている。ね。で、パルプフィクションなんかもまあある意味そうですよね。で、もうタイトルがパルプフィクションっていうぐらいでね。まあそういうね、コミック雑誌を見るような感じでどうぞみたいな感じで見せてると。で、今回の乾きに関しては、ちょっとね、社会問題的なね、そのいじめが出てきたりとか、こう、シャムの話が出てきたりとか、なんか、ちょっとね、その、本当に中学生、高校生の子供がいる人なんかは笑えないなっていうような展開があったりとか、そういうのは確かにあります。だけど、だからいや、その、見る手側のね、見る側の、なんか価値観とか、感受性っていうのがすっごいやっぱり試される映画なんですね。で、僕はだからやっぱりこの映画ね、もう見る側のセンスが、ものを言うわけだから、ね、これを見て分かんないとか嫌だっていうやつはバカだなんてもちろん絶対言わないんですよ。そうじゃないです。そうじゃないんだけれども、やっぱりその見る側の尺度っていうのが試されたりとか、まあこういう映画はちょっと苦手だなっていう人はもちろん見ない方がいいっていう、まあそういう映画なんですね。で、例えばこれとかってホラー映画とかにも言えることで、僕はね、最近もう、ホラー映画とか、まあ、ちょこちょこ見に行ったりとか、まあ、最近じゃないね、前からなんだけどね。で、この間も夏のホラー秘宝っていうね、 ネカ大森っていう、大森にある一軒だけある、あの、名画座の映画館でね、あの、ホラー映画祭をやってたんですけど、まあ、それなんかも見に行ったんだけれども、まあ、ホラーが好きっていうのはね、なかなか胸を張ってとか、こう、言える趣味じゃないわけですよ。ね。うわ、趣味悪みたいな感じで、なんでそんな気持ち悪いもの、えぐいものを見て喜んでるわけって、まあ、たまに言われるんだよね。で、それはね、確かにその通りで、はすいませんって、趣味悪くてすいませんって言うしかないんだけど、例えば僕はホラーがね、なんで面白いのかなっていうと、やっぱり、想像力の先にあるものを形にして見せてくれるものがホラーだと思ってるんですね。で、まあ、例えば、まあ、首が吹っ飛んだら、びっくりするだろうなとか、うん、内臓がうわーって出てきたら気持ち悪いだろうなっていうね、まあ、そういう想像がまずありますと。それをじゃあ実際に映像にしたらどうなるかね。で、どういう技術を使ってどういう風に見せればどういう風にエグくなるかとかね。ホラー映画っていうのはもうそういうものをちゃんと形としてどういう風にできたかっていうのを見せてくれるものなんですね。うん。だからなんかそういうものも、感性の賜物というかね、そういうこう刺激されるし、で、それを見てうわーっていう、キモーみたいなのもやっぱり楽しいわけですよ。これね、僕ね、人がなぜ辛いものを食べるかっていうのと結構似てるかなと思うんですよね。なんでさ、辛いとかさ、もう口の中が痛いとかさ、言うのに辛いものをみんな求めるかってね。まあ、それの延長線ですよ。ホラーが好きかどうかっていうのは。本当か本当かまあ、とにかく、まあ、ホラーが好きっていうのはそういうことだし、なんかバイオレンスとかね、そういうこう、アクション映画が好きっていう。結局さ、アクション映画とかジェットコースターとかだって、みんなスリルを求めてるわけでしょ？ね。で、今までにあるものじゃ飽き足りないから、もっと先のもの、もっと、例えばジェットコースターとかだってどんどんエスカレートしてますよね。で、そういうのだってやっぱりもっとすごい刺激が欲しいね。みんなその欲望に勝てないわけですよ。うん。で、さらにその先を目指したくて、いろんな興味がどんどん生まれてくるって。で、人間のクリエイティビティってそういうものだと思うから、僕は全然それでいいと思うし、あとはあれです、もう一つ言いたいのが、せめて映画とかフィクションの中でぐらい思いっきり人を殴らせてくれとか、すごくそういうのもあって、僕ちょうど去年の今頃ね、半沢直樹の最終回にすごくポッドキャストでも怒ったことがあるんですけれども、やっぱりそのフィクションの世界でぐらいスカッとさせてほしいわけね。うん。例えばこいつムカついたから、もう今からそいつのところにこう行って、もう殴り込みに行って、もうぶん殴ってやるって、ボコーンって。できないじゃん。できりゃやるよだけどさ、それができないから映画の中でそういうものを見せてもらってスカッとしたいわけじゃんね。で、最近本当に映画とかでもなんかその手を出したいけど、なんか最後手を出さないで終わるみたいなのが多くて、やっぱりね、そのフィクションの中でぐらい暴れさせてほしいわけですよ。で、そういう意味ではこの今回の中島哲也監督の乾きっていうのはもう思いっきりそれをやってくれてるわけで、もう役所広司が主人公なんですけども、もう頭に来たら切れる、暴れる、殴る、うん、もう最高もう本当にね、もうやっぱりそれを本能のままに、怒りのままにっていうね、まあそういう描写をね、映画の中でぐらい思いっきりやってほしいってね、本当にそういう気持ちが僕はあってね。それを否定する人は、じゃあ刑事ドラマもダメですかってね、例えばテレビでやってるね、なんたらサスペンス劇場とかも、だいたい人が死ぬとこから始まる、まあ、そういうのもダメなんですねみたいな、そういうことになっちゃうかなって思うんですよね。で、まあちょっと言い方極端だけど、本当にバカってもう言えなくなるんじゃないかなって僕ちょっと思ってたりとかしてね。うん。なんかこう結構極端というかね、例えば最近犯罪者が捕まった時に、昔は犯人って言ったの容疑者って言ってて、で、手錠をかけられてる時に手錠のところにモザイクかけるでしょ。何あれ、いらないよね。だってさ、手錠じゃん。で、それがなんでモザイクかけなきゃいけないんだろうな、なんて思ったりとか、うん、まあ、かといってまた逆にね、ドラマの中でなんか死体の描写とか結構えぐい描写っていうのは逆に普通に最近増えてて、で、なんか違うんじゃないかなって僕思うんですよね。だから乾きみたいのを否定するっていうのはね、ちょっとわかるんだけど、なんか、うん、なんか犯罪者の人のね、手錠にぼかしを入れるとかっていうのはちょっとなんかなーって、そこみたいな感じがするわけですよ。で、やっぱりそのフィクションの世界で何でもありかって言って、何でもありだから何でもやってもいいよ、賛成万歳じゃないんだけど、やっぱりそう、本当にフィクションの中でぐらい人殴らせてっていうぐらいの気持ちはすごくあって、うん、で、 まあ、そういう映画っていうのが本当に最近少なくて、久々にね、なんかその役所広司がね、あの大暴れして人をぶん殴ってっていうシーンを見てスカッとさせてもらったっていうね、まあそれだけでもちょっとこの映画見た価値があったかなっていう作品だったりするんですね。で、まああとはですね、やっぱりあのまあこれもやっぱり最近の映画の傾向とかにドラマの傾向であるんだけど、悪いやつがきちっと裁かれないで終わるみたいなのも結構多いでしょ。うん。で本当に悪いやつなんだけど、結局そういうやつが残ってこうニヤッとして終わるとかさ、なんかね、あのそういうのをもう本当にね、あの憎しみを怒りを込めてバンバン殴るとかさ、やっぱりそういうのを見せてくれる作品っていうのはすごく少なくて、今回の乾きっていうのはもうストレートにそれをやってくれてると、うん、もうそれだけでも本当に良かったなっていうところで、あの妻夫木くんがね、また憎たらしいムカつく役で出てくるんだよね。それをねこう役所広司がパーンとね、あのネタバレするからあんまり言わないけども、うん、いろいろやってくれたりとかね、まあそういうところも見せてくれると。でもちろんストーリー的にもね、結構こうなんか、まあ、まあちょっとだけ話すと、役所広司があの娘がいるわけで、娘がいなくなっちゃって、その娘を探そうとしてるうちに娘の暗部、その実はこんな子だったみたいなのがどんどん見えてくるってね、まあそういうところ話なんですけれども、まあそこら辺の展開もえぐいし、スタイリッシュな映像なんだけども、本当にもう目を背けたいシーンとかもいっぱい出てくると。うん。だけどもうクズみたいなやつを思いっきりぶん殴ってくれるとかね、まあ役所広司もその倍ぐらいぐもうボッコボコにされてぐっちゃぐちゃになるんだけどね。うん。まあとにかくね、あのそういう映画なんで、まあ賛否両論分かれて当然だけど、僕はあのこういう映画をね、邦画でまだまだ撮れるっていうのも日本も捨てたもんじゃないなと思うんでね、あのぜひあの楽しめる人は楽しんで欲しいなと思ってます。うん。でそんな感じでいいかな。あとはですね、あとね、この映画やっぱり本当にね、そういうなんかえぐいものをこうえぐいなんか社会の暗部をドラマにしたものを切り取ってる作品なのか、あのエンターテインメントなのか、どっちなんでしょうっていうね、これ見るとすぐわかるんですよ。あのオープニングのテロップのところで、ちゃんと昔の刑事ドラマみたいな感じで、なんかこうもうオープニングテロップアニメーションみたいな感じで、ちょっとねあのコミック映画のオープニングみたいな感じの演出とかをしてるんですよ。で、これをきちんと最初に見せることで、これは、あの、エンタメですよってちゃんと言ってるんですよね。うん。だから、まあ、見る人はそういう気持ちにシフトしてちゃんと見てくださいっていう風になってますと。うん。ただね、やっぱり本当に、あの、最初にも言ったけど、あの、真面目な人とか頭の固い人は見ない方がいい。本当に。で、僕がこの間見に行った時もね、あの、女の子が二人、二つ僕の席の後ろで見てたんですけれども、まあ映画全部上映が終わって、あの、場内も明るくなって、僕はさーってって、トイレ行こうかなってこう、席を立った時に、どうだったみたいなことを言ってて、片方の女の子はなんかもう、椅子にふんぞり返っちゃって、あはとか言って、なんか、実質呆然としてたっていうね。うん。でもね、結構そのぐらいの、こう、力のある、良くも悪くも、うん。力のある劇薬です。で、これね、あの、キャンペーンで高校生1000円で見れるキャンペーンってなってんだけど、それどうなの？高校生にこれ面白がって見せていいっすか？みたいなね。まあそういうとこもあって、まあ、本当にね、見る人選んじゃって、なんか、誰もが見ちゃうと、やっぱりすごいトラウマになったりとか、うん。参っちゃう人とか、影響受けてなんかちょっと、うん、気分がおかしくなる人いるんだろうななんて思っちゃいますね。で、これを見るとね、やっぱり時計の仕掛けのオレンジとかってもう40年ぐらい前の作品で、当時はすごく衝撃作で、もう、あの、イギリスとかでね、なんだか20年ぐらい上映禁止になってたなんてね、影響受ける人がいるから、上映禁止にしましたっていう話もあるんだけど、まあ、そうね、乾きなんかを見ると時計仕掛けなんか全然可愛かったんだなぁなんて思わせてくれる、ある意味こう、21世紀型のエンターテインメントであり、ちょっとやりすぎたね、中島監督っていうところもありながらも、まあ、それをね、きちんとあの、消化して、見れば、まあ、なんか、僕が言ったところみたいなね、エンタメとしての気づきみたいのもあるし、なんか、僕はだから、さっき、ここでね、今回話してるように、そういう、なんかな、フィクションとかね、そういう、あの、イマジネーションとか、まあ、そういうのの境界線っていうのが、どこら辺なのかなっていう、うん、なんか、そういうことをちょっと考えさせられる作品でもありました。興味のある人には、おすすめです。 バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はい、今回はシアターバッキー、まあ映画のコーナーということでですね、中島哲也監督の大問題作カバキを紹介させていただきました。それではまたー。